今日も元気でワクワクラジオ、今週はアナウンサーの村上信夫が担当しています。10時台はときめきインタビューです。施設であることを忘れさせる、自分の家にいるような気持ちにさせてくれる、心と体に優しい高齢者施設、障害者の施設を設計している建築士の松村正樹さんを今日は京都からお迎えしました。おはようございます。
おはようございます。
松本さんは昭和23年1948年の1月19日生まれですから、おととい誕生日で60歳、満60歳の還暦ですよ。どんなご気分ですか、還暦という響きは。
ますます、これから若くなってチャレンジし続けると
なるほど、なるほど、そんな気持ちを新たにしたわけですね。これまでに松本さんがその携わってこられた高齢者や障害者の施設というのはもう全国におよそ50カ所あるんだそうです。はい、今進行中の施設が15カ所ぐらいだと聞いていますが、その松本さんが施設を作る大前提として大切にしていること、いつも念頭に置いていることは、まずは人が元気になれる施設、
生きる力を生み出す、
はい、
ということを前提に置いてます。
生きる力、
はい、
どうもなかなかそういう施設というと、そういうなんかもう、なんか元気が逆になくなるような、そこに入ると自分でしたいこともできなくなって元気がなくなっていくようなケースが多いように思いますけれども、
多くの施設はそうだろうというふうに思っています。障害者高齢者の施設をたくさん歩いてみましたが、批判的な言い方をすれば、ほとんどそうだろうというように見てきました。
だからこそ自分が作る施設は人が元気になれる、そこに入っても生き生きとなれる施設にしていきたいと、
そうです
いうことですね。でその松本さんのそういうお考えをお持ちになる根底に、その人間は死を迎えるまでは発達を続けるんだというお考えがあると。
はい、発達というのは、あまり高齢者の世界では、言われてないんです。障害者とか、子どもの世界ではそういうな議論は十分されているんです。ただ注意をしなければ、発達というのをね、精神障害の人たちから見れば、全部上昇気候なのかと、これは非常にしんどいんですね。だから豊かになるというように思っていただいたら、
発達というより豊かになる。
そうです。
でもやっぱりその発達する、豊かになるってことは、ひいてはやっぱり元気が出るってことですよね。
そうなんですよ。もうそれ以外何ものもない。
例えばその高齢者の方でも、そのなんか次々こうあれをしなさい、これをしなさいって言ったらできないことでも、時間かけたらできることってありますよね。そういうことなん
です。そうなんです。持ってる力をね、ゆっくりゆっくり引き出してあげようじゃないかと、いうに考えてるんですよ。
はいはい、
でそれは、そこで働いてる職員の力だけでもできないし、それを支えている周りのいろんな環境が、そこで暮らしている人たちの力をゆっくり引き出していくと、ということはね、力が出れば生きる望みが絶対出てくるんですよということを言ってるんです。
だからどんなに障害が重くても、どんなに認知症が進んでいようと、人はその、発達という言葉よりもその、豊かになる、変わっていく可能性があるんだと。
そうなんですよ。そこを中心において、私は設計活動をやっている。
なるほど。もう一ついつも大事にしていらっしゃることは、命を守り人権を守ると。
命の問題というのは、今までの高齢者施設は、命を僕は守れてないとよく申し上げます。これは非常に失礼な言い方かもしれない、というのはよく見てくださいと、どの施設といってもコンクリートの床にビニールのシートを敷いてるんですよ。
滑りやすいですよね。
滑りやすいでしょ。例えば転換発作を起こす重度障害者の場合、バタッと倒れたら、もう命と直接関わっていくはずだ。高齢者も一緒なんですよということをよく見てくださいと申し上げてるんですよ。ですから、高齢者の場合はね、よく、女性が多いわけですから、特別養護老人ホームとはね、骨折をされるのが毎日起こってるわけです。そういうのは
転んだり、
で骨折をされるとね、病院で治療が行われます。でよく風邪をひいたら点滴をされますね。
はい、
認知症、重度認知症になりましたらね、自分が何をされてるかわからないから点滴を抜こうとする。
あ、
ということは、うん、それを抜かないように医療の行為から拘束が始まるんですね、うん、これ障害者でも一緒なんですよ、
はいはいはい、
ということはもうあなたは人生に諦めなさいよというサインをね、送ってるということ。
命を守っているように見えて実はもうその方の拘束をしたことによって自由を奪ってるという。
そうなんですよ、諦めなさいよと。だから よく言うのはね、認知症のおばあちゃんが1週間とか2週間病院に入られたら急に認知症がひどくなったねってよく聞かれるでしょう。だからそれは明らかなんです。ただ医療行為者から言えばね、ちょっと疑問があるかもしれない、私はあくまで建築士という立場で私はそういうような展開をしていると思ってください。
もう一つその大切にしていらっしゃることはやっぱ安心感、
はい、
ほっとできる、安心できる。
安心感はね、居場所なんですよ。要はね、ここにいると安心だとか、いても大丈夫、ここにいると自分の姿がさらけ出せますよとかね、晴れ晴れしてるとか、よく眠れる、食べ物が美味しいですよというようなことにつながるんですね。そうするとその居場所のある安心感のある人はそこから出て行って活動することができるんですよと。居場所のない人はそこにうずくまるか、さすらいの旅に出るかもしれない。
まあよく徘徊とか言いますよね。
そうなんです、うずくまるというのは元気が出ないでしょうと、いうことなんですよ。
なるほど、
はい、
で引いては最初に戻りますが、元気になれる場所にしていきたいということですね。はいはい、まあ、これらが今その松村さんが施設を設計する大前提として大事にしていらっしゃることなんですが、まあ、具体的にじゃあどんな施設をお作りになっているのか、ちょっと音楽一曲聴いた後に詳しく聞いていきたいと思います。はい、曲はチョン・キョンハさんのバイオリンです。美しきロスマリン。松本さん、この曲を選ばれたのはどんな思いからですか？
やっぱり社会福祉関係の建築をずっと突っ込んでやろうと思って、スウェーデンに行く機会を見つけたのが約25年か7年ほど前なんですね。その時にウィーンに寄った時に、このチョン・キョハンの演奏会を聞いて、うわーすごいなーと。
どうすごかった？
演奏がだんだんだんだんね、膨れ上がっていくんですよ。
膨れ上がる
という気持ちがね、高揚してくるんですよ。
へえ。
いうその場に出会ったんですよ。
へえ。
あれ、建築というものは、環境というものはそういうようなものではないだろうかなという思いを強
く、人の思い、人の気持ちがどんどんどんどん積み重なって膨らんでいくものだ。
そう、
音楽も建築もそこは一緒じゃない
ですか。聞いて元気が出てきたんです。
なるほどね。チョン・キョンハさんの演奏で美しきロスマリンを聞いていただきました。今日は人が元気になれる施設、自分の家にいるような感覚で過ごすことができる高齢者の施設や障害者の施設を設計している建築士の松浦正樹さんを京都から迎えしてお話を聞いています。先ほど伺ったようなコンセプトで、全国におよそ50カ所ほどあるその施設のうちですね、私も実は滋賀県の中津町というところに、8年前に開設された、これ日本初のグループホーム型の特養だそうですが、あやめの里というところを見学してきましたが、まず驚いたのは一つじゃないんですよね、施設が ね、
そうですね。
プライバシーとコミュニケーションを大事にして、障害や認知症の程度によって6つのユニットに分けてあって、その6つの ユニットとか家って言ったらいいですかね、集合住宅という、
ですね、
で1丁目から6丁目まで名前がついていて、それで普通の本当に家に入っておくようにこう木製の格子戸の入った玄関があり、個人個人の下駄箱があり、それからユニットごとにこうなんかそれこそ路地を通ってそれぞれのユニットに行く感じなんですが、こう認識しやすいようにもちろん何丁目ってユニットの名前が書いてあったり、それから床の色もちょっと変えてあったり、もう本当に、まあ、一言で言えばここ施設なのっていう、ね、
そうですね、
そういう雰囲気のところでした、はい、
それを設計の依頼を受けた時の日本の基準というのは、4人部屋が主体の時だったんです。まだ今はね、厚労省は基本的には高齢者施設は、個室でダメですよと、例えばユニットで生活しなさいよと言ってる時にそれを作り上げた。
かなりじゃあもう本当にパイオニア的な存在なんですね、この施設はね。
はい、そうですね。
で、もう一つあれしたのはその、まあ、例えば竹だとかもちろん木材、それから土壁、和紙、もうこれ釣り照明なんかに使っておりましたけど、こうふるさとのなんかなるべく素材を使うようにして、
じゃなくて、で、
あ、違うんです
か。違うんです、それは。その日本列島はね、北海道から沖縄まであるでしょうと、地域の歴史とか文化があるんですね。そこにある根付いてるものを使うと、これはそこで暮らしてる人が毎日接してる問題でしょう
か。
ということのインテリアのやり方なんです。
なるほど。
ですから竹の場合はね、あれ本当はヨシを使いたかった、琵琶湖のヨシを。人がここで生活をしていくには、やっぱり文化があるんでしょうと、その文化そのものもね、やっぱり大事にする必要があるんじゃないかなという思い。
もうじゃあ、ふるさとの香りうんぬんということでも、その人たちの暮らしていたそのままのこう雰囲気を大事に取り入れてらっしゃるという。
そうなんです。
それからそれぞれの各ユニットごとに中庭が必ずあるんですけれども、このやっぱり目をやるときに、本当にそこに目をやるとほっとしますが、なんか大体その後の施設もそうなんですが、ほとんど松村さんはその中庭に桜の木を植えるのを常としてらっしゃる、
はい、桜というのはね、日本人は、全て思い出があるはずです、人生の節目節目にね、必ず桜がついて回っているはずなんでしょうと、いうように私は思っているんです。それで桜をよく植えているんです。
なるほど。そうするとなんかお年寄りの皆さんで認知症になった方もふっと桜の木を見たときに、人生の節目節目でこう記憶を呼び覚ますこともあるかもしれませんよね。
認知症の方は、一番若かりし頃、まあ、女性でしたらね、一番素敵な時の記憶が全部残っているんです。で男性の場合は一番面白い仕事をやっていると、これ残っているんですよと。で今のことはね、全部例えば人間を一つの壺と思えば、その壺がもういっぱいですよ、楽しかったこと、悲しかったこと、それ以上の全部氷落ちると、極端な、ね、そういう飲み方をしたら非常に分かりやすいという私は思っています。
でそういう こう古い記憶を呼び覚ますのに桜の木がひょっとしたら役に立つこともあるということですよね。
例えばね、子供が入学した時は親として嬉しかったでしょう、その時桜が咲いていたでしょうというふうに捉えていただいたらよく分かると思います。
そしてその、まあ、人が元気になるというその、まあ、いわゆるその従来の施設であったみたいにこう、何も入居したら自分で何もできなくなってしまうと、それがますますその、症状を悪化させることにつながるということを松本さん、さっきもそういう趣旨のことをおっしゃってましたが、日々の何気ない営みの積み重ねが生きる希望を生むんだということで、洗濯とか台所仕事とかも入居者が自由にできるようにしていらっしゃる、
そうなんです、これはね、その人が持っていた力を引き出す最大の、ね、武器だと思って、これは何も認知症だけじゃなくて重度の障害者も一緒なんですよ。例えば家庭にいらっしゃった時に障害の方がね、お母さんと一緒にやっぱり台所をやっていたということをよく見聞きしてるんですよ。施設に入ればそれを全部ね、施設という名のもとを奪い取っているというのは現実だと思ってます。そこをね、おかしいんじゃないのというように思ったんですよ、
ね、お写真拝見していても本当に皆さん生き生きと調理を手伝ったり、自由にこう洗濯してなんか、ね、こういわゆる家にいた時と同じことをまたここでなさってるわけですよね。そうです。
例えば洗濯の話でもね、うん、まあ高齢者の場合ね、ほとんど特養で暮らしている方は女性が多いんですね。あ、男はね早く死ぬんです、はい、でね、女性はね90になろうが100になろうが女性なんですよ。自分の下着はね
自分で洗う、
そう、他人に触らせたくない。ここの気持ちをどう捉えてあげるかなんです。
ね、男の職員が洗濯なんかした日にはもう嫌ですよね、きっとその女性の方はね。
そうなんですよ。
そういう意味でやっぱりその羞恥心とか自尊心を守るということは大変大事なことだと思うんですが、お風呂も一人で入れるようになってる。
基本的に一人で、これはね、ひどい施設を見たんですよ、うん、風呂場の前に、うん、タオルの、うん、ピンクのタオルケット1枚をかけてね、うん、おばあちゃんが入浴の順番を待ってる写真、光景に出会ってます。あ、例えば浄土日曜になったら精神病院にいらっしゃる方がたくさんいらっしゃるんですね、そういう人たちは脱衣場が狭いから、男であろうが女であろうが、廊下で裸になって一列で待ってる、
まあ、
っていう姿を見てるんです。違うのと、あなたがもし自分の親が、ね、
そういう姿で
だったらどう許せるのというようなことなんですよ。
あ、
でそれを漫然とやってる今の日本の現状ね、そこをね私おかしいんじゃん。だからそういうようなことをきちっと大事に捉えて考えていけばね、その人は先ほど申し上げた居場所があるんですよと、人権が守られるんですよということにつながってくるはずなんですよ。
もう一つ驚いたのはですね、外から入った方も自由に使えるという喫茶店もあれば、はい、居酒屋まである。
はい、はい、
これはどうしてそういう場所を設けた、
だってみんなお酒が好きでしょうと、これ女性だってお酒が好きでしょうと、少しいただいてね、ああ今日も楽しかったねと、明日また頑張ろうと、みんなやってるでしょうと、同じことを施設だからやってはダメだと、はい、いうことじゃないでしょう、
はいはい、
ただドクターとのいろんな調整は必要ですけどもね、そういうのをきちっと大事にしてあげようじゃないかと、今まで生きてきた暮らしていたそのものを施設じゃ、僕は施設あんまり作りたくなくて家を作ろうとして、
施設ではなく家ですね、
家なんですよ、
うんうん、
家にはね、うん、そういうな周りに環境があるでしょう、ということを申し上げています。
なるほど、なるほど、はい、まあ、本当にそういう意味じゃこう人との関わりの中でその変化をしていく、豊かになっていくということはあるわけですよね。
そうなんですよ、うん、
どうですか、実際にやっぱり他の施設も含めて、まあ、施設という言い方をやめましょうか、
はい、
その松村さん作った家に入って、家に入ってからかなりこう症状が変わっていったっていうご報告を受けてらっしゃると思うんですが、はいはい、例えばどんな、
例えば障害者の例でいきましたらね、胃ろうの移動って胃に穴を開けまして、栄養とかね、はいはい、食べ物を入れる、はいはい、いらなきゃダメだった男の子がね、1年も経たんうちにその胃ろうから脱却して、うん、自分で食べるまで元気になってきた、
はあ、
それから認知症が軽減されていることは、これ1ヶ月もかからないんですよ、
うん、
1週間 というのは昨年22日オープンした、特別養護老人ホーム四国にございます、
はいはい、
1週間後行ってみたら、うん、自分で掃除をされて食事作りをしている光景を見てきたんです。
自分で自分のことはできなかったから。
そうなんです。徘徊になってすぐ止まりますと。
いわゆる、まあ、認知症によくありがちな問題行動、徘徊とか大声出すとか、そういうことが少なくなっている。
もう少なくなっている。
はあ、
だから施設というところにいると急激にね、生きる力をなくしてしまうんですよ。家にいますと、まあ、認知症という病気、加齢も含めていきますと、良くなり少ししんどくなり、良くなりしんどくなりというような繰り返しをしながら、ターミナルに向かっていくわけなんですね。それを私たちがどう支えるかということをやる必要があるんじゃないかなと思ってるんです。
それが冒頭におっしゃった人が元気になれるということを大前提とした施設、家づくりということですね。
はい、
手元にですね、この埼玉県のこの蓮田市の身体障害者の養護施設、はい、療養施設で暮らす方のお母様から届いた手紙があります、はいはい、これは公表していいということなので、はい、ご紹介をしていきたいと思うんですが、このお子さんは、実年齢が30代
で30確か、2か7かちょっと忘れました、
はいはい、まあ、30代で、まあ、ただその知的発達が遅れていらっしゃる方の
ようです。発達年齢が1歳前後だろうと言われています。
その方のお母様からのお便りです。 施設はゆったりとしたスペース、木をたくさん使った温かい雰囲気です。個室で夜は十分睡眠が取れます。日々の生活もゆったりとしたリズムで過ごせます。食事などそれぞれの仲間に合った配慮がなされています。次第に生活のペースができた頃、息子に変化が見え始めました。笑顔が多く見られるようになり、声を出して笑うようになりました。家に帰った時には自分から何かしたいという要求も出すようになりました。息子の部屋はデイルームにある台所で調理をしている人の姿がよく見えます。その人たちの姿や煮炊きの匂いから食欲が出てくるのではないかと思います。廊下からはドアが開いていればベッドで横になっている様子が一目でわかります。多分誰かが通れば声をかけてくれるでしょうし、息子が声を出しているとちょっと覗いてくれているのではないでしょうか。声をかけられてニタッと笑ったり、何らかの返事、おーとかあーとか声を出している姿が目に浮かぶようです。入居する前の3年間、誤嚥性の肺炎での入退院は嘘のようで、この1年間はほとんど熱も出さず、入院することもなく元気に過ごせました。職員の温かい働きかけによって食事を一人で食べられるようになったのです。上手に一人で食事をしている姿はまさに生きているぞと言っているようです。住む家、そして食べることは人間として自ら生きる力を生み出す原点であり、関わり方によってはいつまでも発達変化するのだと息子の変化で改めて実感させられました。
この手紙をいただいた時にね、私は、ここまで元気になったの、非常に嬉しかったです。涙が出ましたよ。
ねえ、
だってドクターはもうこれ以上はダメですよと言われてた人たちですよ。でそういうのが実は認知症の世界でも起こってるんですよと。
本当にもうこれは作った甲斐があるというか、もう設計し妙理に尽きる。
そうなんです、
まあ、こういった実際に、入居している方たちもいろんな変化が、まあ、感じられる、その豊かにこう変わっていかれるという様子が手に取って分かりましたが、また松本さんがどうしてこういう施設作りを、まあ、家作りですね、家作りをしようという気になったのかなどなど、また後半お話を伺っていきたいと思います。今日のときめきインタビューは、まあ、自分の家とほとんど変わらない高齢者や障害者が暮らす施設というよりも家を設計している建築士の松村正樹さんを京都から迎えしてお話を聞いています。いわき市の栄志津さん、豊かなほっとする生活ができるように私らしく暮らせる家をとの考えを伺っていて、いつお世話になるかもしれない年齢に近づいている私自身、もう涙が出るほど力強いお話です。私の知人のご夫妻で2年前施設に入居なさった方がいます。そこは男性と女性と分けていて、夫婦でも別室の生活をするんだそうです。奥様は障害のある方なのですが、お父さんと別れて生活するところなんて行きたくないと泣いていらっしゃいました。